ンドランナープレゼンティッドバイリクルート
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナーパーソナリティのリクルート藤井薫です。
アシスタントのリクルート穂積です。
はい、ということで穂積さん、ね、第1話が終わっていよいよもうあっという間に第2話に今日入りましたけど、
そうですね、
ね、前回どうだったですかね。
ああ、ちょっとメンズコスメびっくりでしたね。
びっくり。で、まあトレンドランナーね、なんか僕ら走りながらどんな風になるかなと思いましたけど、
う
ん、あっという間のね、
そうですね、
時間になりましたけど、はい、第2話も走りながら、
はい、
ね、座ってますけどね、今ね。
座ってますけどね、思い切り。
はい、こう走りながらまたね、はい、トレンドをちょっと、聞いていきたいと思っております。
はい。
はい、
さて、この番組は仕事探しや学び方、美容や食といった様々なテーマの最新トレンドについて、リクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストなんですが、はい、今回は2020年の美容トレンドの後編になります。
うんうんうん、
はい。で、前回はメンズコスメでしたね。
ね、そうですね、うん。もうメンズコスメ、もう僕はちょっと、なんていうんですか、水だけをっていうかね、水だけで顔を洗ってる男だったんで、みんなが化粧水から始まって、コンシーラーとかですね、いよいよなんか ね、いろんなあの治療まで入るんじゃないかっていうのも、脱毛とかありましたけどね、ちょっと追っかけるようにまたランニングしたいと思っておりました。
はい。はい、このポッドキャストでは、一つのテーマを2話に分けて語り、下ろしていきます。今回はホットペッパービューティーアカデミーから研究員の広田さんをお迎えして、2020年の美容トレンドの後編をお送りしています。はい、今回のキーワード訪問美容ですけれども、何か思い浮かぶことありますか？
もうね、美容音痴なんで全然ダメなんですけど、まあ美容が訪問してくれるのか、自分から美容に訪問していくのか、なんかいろんなことを考えさせられるものですけど、なんかね、美容に動きがありそうな気がするんで、すごいの楽しみですよね。
そうですね、うん、はい、藤井さん的にはどんな切り口でお話しますか？
はい、まあ、やっぱりあの美容っていうのはなんか世の中のいろんなトレンドで働くとか住宅とか結婚とか車とかいろんなのがある中で、やっぱり社会の変化を一番早くなんか敏感に映すなんか社会の映し鏡だと思うんですよね。なんでメンズコスメと同じように訪問美容ってどんな社会の背景から出てるのかなって、そんなことを聞いていきたいなと思ってます。
はい、
それでは、トレンドランナー早速スタートです。
リクルート
がお送りするポッドキャストトレンドランナー、ホットペッパービューティーアカデミーから研究員の広田純子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、広田さんと私の接点は何ですかね。まあ私もあの、リクルート経営コンピュータンス研究所で、あの、ホットペッパービューティーとか、スーモとか、カーセンサーとか、人材系のね、リクナビリクルートエージェント、いろんなところで、あの、トレンドを支援してるので、もしかしたら交差点がありそうな気がしますけど、会ったことは、はい、
藤沢の顔も何度も。
本当ですか？
はい。何度もどっかしらで、
はい、
あの、拝見したことがあるんですが、はい、直接お話するの実は初めてです
よね。そうかもしれないですよね。もうなんか寝癖で毎日歩いてるので、すごいその後ろ姿をこう、美容の人に見られるっていうのはもう本当に恥ずかしくてですね。
ってらっしゃいますよ。
本当ですか？今日
大丈夫です。大丈夫
です。イメージしかないです。
今日も椿油をこうすごいこう唾を舐めて髪を整えてきたんで、よろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
ということで、広田さんにまずはあのホットペッパービューティーアカデミーの概要を簡単に説明していただければと思っております。
はい、はい、ホットペッパービューティーアカデミーはあの美容サロンの予約サイトであるホットペッパービューティーというあのネット上のサイトがあるんですけれども、そこの組織にありますあの教育研究機関になります。うん、あのまあこなれた言い方でいきますと、美容院とか、あの、エステサロンとか、ネイルサロンとかっていった美容系のサロンの経営者の方向けに、あの、無料でいろいろ経営に役立つ、あの、コンテンツを提供してるっていう、そういう、はい、機関なんですね。例えば、オンラインで、あの、お店のスタッフの育成の仕方がわかる、あの、動画セミナーなんてあったりするんですが、そういうものを無料で視聴していただけたりですとか、あと、業界の、あの、まあ、有名な方なんかにお越しいただきまして、あのサロンのオーナー様向けの経営セミナーを行っていただいたりですとか、そういったイベントの企画などを行っています。
はい、だからまあアカデミーと言いながらいろんな業界の活性のためにいろんなあの情報を提供したりとか、
はい、
はたまたこう利用者のあのいろんな意識調査みたいなこともやったりとか、
そうですね、調査は、ね、はい、そうなんです、おっしゃる通りです、
はい、ということで、まあ、寝癖の私も最新のあの美容のトレンドをですね、伺っていければと思っておりますが、まあ、今回のテーマは、2020年の美容トレンドということで、中でも広田さんと深掘りしていくキーワードですね、訪問美容ということで、伺っていきたいと思っておりますが、まずはこの訪問美容ですね、といったのはどういったものなのかっていうのをちょっと教えていただきたくて、なんか昔とこんな風にも違ってるみたいなこともあればまた教えていただきたいなと思っておりますが、はい。
はい。実は訪問美容というのは、一言で言うと、はい、美容院に行けない事情を抱えている方のところに、美容師さんが足を運んでくださって髪の毛を切ってくれたり、パーマをかけてくれたり、そういったサービスのことを言うんですね。はい。なので、例えばなんですが、障害を抱えているお子様だったりですとか、介護施設に入所されている、高齢者の方、あと最近なんかは、育児とか、妊娠をされている、お母様でなかなか家から出れないというようなご事情を抱えている方のところにも、足を運ばれて、髪の毛を切ってくれるという、美容師さんがいらっしゃいます。
はい、それとか時間的なこととか場所的な何か制約がある方でももっと美容したいっていう方に向かった、はい、訪問しながら美容するって、そういうまさにそういうことなんです、はい、訪問美容っていうのもきっともしかしたら昔からそういう言葉あるかもしれないんですけど、はい、なんか旧来的な訪問美容となんか最近変わってきたみたいな動きもあったりするんですか？
そう、まさにそうなんですよ、うん、実はもともと美容師さんっていうのは美容院の中でしか髪の毛が切れないっていう、うん、そういうふうに法律で決められているんですね、
はいはい、それもハサミを使うとか、うん、いろんな
そういろんな理由で衛生的な面の問題であったりとか、うんうんうん、そういった問題で美容師院だけでやってねというふうに決められてたんですけれども、最近になって美容院に足を運べない方、うん、まあ、今のこう障害を持ってるとか介護を受けてるっていう方なんかも、うん、家にいながら、まあ、介護施設に入りながら施術を受けていいというふうに変わってきたっていうのが、うん、最近の話です。うん、で、さらに、こう、最近では、妊婦さんでありますとか、うん、まあ、なんとか頑張れば、うん、美容に行けるんだけどっていうような人とか、うん、あと、要介護状態の方を介護してるご家族、うん、なかなか24時間付きっきりだと、美容院に行けないっていうケースが多いんですが、そういうご家族の方でも、切っていいですよっていうふうに変わってきたのが、うん、ここ最近の話なんですね。
そうなんですね。知ってました、こんな動き、
知らないです、ね、そもそも法律で決まってたんですね。
決まってた。で、それがより開いて、いろんな場所のシーンで、今まで、美容をやりたかったけど、できなかった人に、そういうサービスがどんどん広がってるってことですよね。その、じゃあ、今度は、その、なんていうんですか、まあ、背景ですよね。まあ、訪問美容が、今度は2020年に注目されている理由みたいなことをちょっと少し深掘りして聞いていきたいと思うんですけど、
はいは
い、まあ、今も、いろんな制約を持ってらっしゃる方っていう話もありましたけど、うん、対象となる世代とか、はい、なんか属性みたいなところの変化も含めて、
はい、
なんか今の注目されている理由とか、あとは、そういう人の変化みたいなところ、もし面白い部分があれば教えてほしいなと思います。
はい。まさに今、アカデミーで注目をしているのは、うん、訪問美容を受ける方の中でも、高齢者の方々の美容意識が変わってきているっていう、そこなんですね。はい。実は、高齢者の方の美容に対する意識って、戦前生まれの方と戦後生まれの方で大きく違っているんですね。で、戦前生まれの方っていうのは、もともと、こう、贅沢は敵だって当時スローガンがありましたので、そもそも美しく、することに対して、非常にこう、やってはいけないことだと、うん、罪悪感を持っている方が、はい、いらっしゃるんですけれども、
はい、
戦後生まれの方々は、まさにご自分が育ってきた、タイミングで、テレビが普及したり、うん、そういうテレビを通して、いろんなこう、女優さんがおしゃれをしている姿とか、うん、はい、そういうのをこう、見てきた世代なんですね。ちなみに、ミニスカートが流行った世代なんかでもあったりします。まあ、ですので、こう、自分が、若い自分から、おしゃれを当たり前に楽しんできたっていう世代が戦後生まれになりますので、うん、今そういった方々に、アンケートを取りますと、 介護施設にたとえ入ったとしても、今まで通り同じようにおしゃれをしたいだったりとか、まあ、美容院に同じように、行って髪の毛を切りたいとか、同じように綺麗にいたいんだっていうふうにお答えになる方はすごく多いんですね。
多いですね。
はい。
世代がまずは一つちょっと違ってくるっていう。
はい。なので、そういった方々が介護施設に入られた、まあ、後というのは、もっとおしゃれでありたいと思う人が増えるんじゃないかなと思ってるんですよね。
素晴らしいですね。
はい。
うちにこもっちゃうと、なんかそういうことに対して気持ちが萎えていっちゃったりするけど、
はい、
でも実はそういうサービスさえあれば、もともと心の中ではもっと綺麗になりたいなって思ってる人がいらっしゃったってことですよね。
あ、そうですね。はい。
これどういいですよね。
あ、すごいいいと思います。
はい、
私何回も言ってるんですけど、美容がすごい好きなんですけど、
は
い、なぜ好きかっていうと、ちょっとメイクしたり髪切ったりすると、はい、なんかすごいハッピーな気持ちにな
るかなと思って
。も
う穂積さんの今の顔をちょっとラジオで伝えたいぐらいすごいなと嬉しそうに話してますよね。
本当に好きなんです。
本当に好きなんですね。
はい、
だから時間とか場所の制約があっても、うん、こういう訪問美容っていうサービスさえあれば、やりたいっていう人がいっぱいいらっしゃるっていうことですよね。
すごいわかりますね、お気持ちが。
実は介護施設 の、はい、利用者の方もメイクとか髪の毛整えられると、普段話さない方がこう言葉数が多くなったりとか、次はいつ美容師さん来てくれるのっていうふうに自分が聞かざることにこう意欲的になったり、つまりはこう生きる元気がこう綺麗になることで、湧いてくるっていう話を介護施設に伺うと聞く、よく聞くんですよね。なのでこう美容の力っていうのは結構すごい力が。
すごい力ですね。
そうなんですよ。
今度はそういう、こう、個人側の変化を、より、こう、促すために、今度は提供者側っていうんでしょうかね。
はい。
提供者側の変化っていうのもあると思うので、このサービス提供側。
はい。
その変化っていうので、きっと美容院にいらっしゃる方が、出張っていくのかな、なんていうふうに思うんですけど、どんな変化なんですかね。はい、
まさに今、訪問美容をされようとする美容師さんを増やしたいと思って、いろいろアカデミーで活動してるんですけれども、
はい。
はい、実は今、日本全国に、美容院って何軒ぐらいあると思いますか。
綺麗好き、美容好きの。
美容好き。
小泉さん、これ言っちゃってください。
ですね、何軒でも、家の周りだけでも、なんか3、4軒普通にあるので、8000とか。
おぉ。8000。
全然違いますね。
全然違う。じゃあ僕はどうでしょうか。コンビニがすごい結構ね、いっぱい世の中にあるっていうのがあるから、じゃあコン、あ、でもそんなにあるかな。まあ、コンビニ弱ぐらいにしましょうか。
ああ、なるほど。
コンビニ何件なのかな、はい、
そうです。
5万、6万、10万。
はい、はい、そうですね。実はですね、はい、今全国で25万件美容室があるというふうに言われておりまして、はい。もう、コンビニよりも、信号機の数よりも、病院が多いっていう。
信号機よりもですか。
そうなんですよ。
全然違いますね。
もう間違ってもね、病院に当たるっていう。はい。
どんなに日本中が美容に飢えてるんだっていうことでもありますけど、
ね、
まあ提供者側もそんなに多いんですね。
はい、そうなんです。はい、まあ、なんですけれども、人口今、こう増えていく時代かっていうと、こう減る傾向にありますよね。なので、こう、美容院の数は増えてるんですけど、それに見合ったこう人口が増えているわけでは今ないので、美容院の、まあ、一、美容院からすると、お客様の数はそんなにこう増えてないっていう、そういう状況なんですよね。はい。で、かつ、高齢化が進んでいるので、
はい、
本当にこれ、美容院の方にお聞きすると、今まで来られてたお客様の中で、高齢者のお客様がだんだん足を運ばなくなるんですって。
はいはい、
だんだん来なくなっていくことに気づいて、で、なんで来なくなったんだろうっていうふうに、思ってると、ご家族の方が、介護状態になっても、家が出れなくなったのっていうような話を聞いて、あ、じゃあもうこれでお店には来てもらえないんだっていうふうにこう思われてるのが実は多いんですよね。なので、お店のこう、ちゃんと経営としてはお客様を増やしていくとか、長く通っていただくっていうことが必要なんですけれども、だんだんお客様の年齢が上がってくると、来れなくなってくるっていうのが現実で、美容院としても、お客様をちゃんと獲得して、ちゃんと売り上げ上げるって状態を保ちたくても、なかなかできない。で、この場合にですね、実は訪問美容が、ものすごく、こう、売り上げのいいこう柱になる可能性があるんですよね。つまりは、ご自宅にこう、介護状態になれ た方でも足を運んで切りに行くことができますし、はい、介護施設に入られた後でも、あの、そこに施設に、あの、しに行くことができるということで、観点で考えると、まあ、ずっとお付き合いをしていつ、あの、行くことができるので、その分ちゃんとこう、美容院のこう、一事業として成り立てば、美容院の経営も安定するって、まあ、そんな事情もあったりするんですよね。はい。
もう世の中全体がオーバーショップスで お店がちょっと溢れ返ってるけど、お客さんはもっと家の方に来てくれれば切るのにって、その間を、
で
法律も埋めてくるし、経営側もそういうところに出張っていった方がチャンスがあるだろうっていう、そんな動きが出てきてるんですね。なんかね、デリバリーサービスみたいな感じですよね。
ですね。ねえ、なんか素晴らしいサービス
ですね。自転車のなんか箱の中に美容師さんが入って、自転車でなんか来るんじゃないかな、電話一本でみたいな。
それでね、そういう時代がね、来るかもしれませんよね。
まあそうやってサービスが、お店で街ではなくて来てくれるっていう、そんなことを、提供者側も動いてるってことなんですよね。
はい、そうなんです、そうなんです。
じゃあ今度は、もうちょっと具体的にちょっとサービスのことも教えてほしいんですけど、実際にこう美容、訪問美容でいらっしゃった時の、なんか髪を切ってくれとか、なんかそのサービスになんか特徴はあるんですかね。
そうですね。いろんな今、業者さんがいらっしゃいまして、いろんな特徴がのサービスが増えてるんですけれども、実はアカデミーでも、非常にこう、注目をしているのが、トリップサロンアンさんという、都内にあります、訪問美容を専業で行われている業者さんがいらっしゃるんですね。はい。はい、そちらの代表の湯浅さんとよくお話をさせていただく機会があるんですけれども、トリップサロンアンさんはですね、美容院で行われる施術と同じクオリティを訪問美容でも実現しようと。まあ、そういうコンセプトで、独立された美容師さんでいらっしゃるんですね。なので、トリップサロンアンさんが行われる訪問美容は、介護施設に行かれますと、通常の美容院と同じように看板を施術する場所の入り口に置かれて、こうアロマを炊いて、でちょっとこう利用者の方々の年代に合わせた音楽をこう BGM で流しながら、その時代に合ったこうインテリアをこう設置して、こうサロンこうならではのこう雰囲気をこう介護施設でもこう再現をして、その雰囲気の中で髪の毛を切ってもらう、まあそれを楽しんでもらうっていうことをサービス提供されてる会社さんなんですね。はい。
スミスさんと行きたくなりましたよね。
そうですね。ちょっと見に行きたくなりましたね。はい、
そうですよね。
私もなんなら並びたいなみたいな。
看板もアロマも BGM も、はい、もうだからその雰囲気自体も味わえるっていう。はい、訪問し、そういう雰囲気さえも来てくれるってことですもんね。
そうです、そうです。
すごいですね。
多分、利用者さんも、美容院に行ってる、こう、気持ちに近い気持ちで、はいはい、多分、施術を受けられてるんじゃないかなと思うんですよね。はい。
それは、例えば、サービスの内容はカット以外にもなんかいろんなものもあったりするんですか？
あります、あります、うん。カット以外でもシャンプーもできますし、うん、カラーもパーマもできるんですね。はい。なので、本当にこうサロンで、実際のこう美容院で施術を受けるように、施術を受けていただくことができるっていう、うん、はい、そういうものになってます。
そうすると、またその方は、来月も来て、次回も来てくれるだろうかみたいな、楽しみもあって、
はい、
うん、
そうですね。
いらっしゃる側もそうやって、あの人が待ってくれるからっていうことで、うんうんうん、サービス側と事業者側がすごいいい感じで、
はい、
期待がこう噛み合ってるって、そんな感じなんですね。
はい。
一方で例えば実際にこう行くみたいになると、うんうん、なんか大変みたいなこともあるんで、
はい、
美容師そのサロンさん側もそういうことをやるとなんか人材問題で、はい、かえってなんかマイナスになりそうかなとか一瞬思うんですけど、そういうことはないんですか？はい、
美容師さんがこう美容院から
美容をやってるところってきっとなんか、はい、出張るから大変なんだろうなみたいな。
はい、お店の方は逆にね、こう人が少なくなっちゃいますからね。
はい、あとやる人、働く人にとってみれば、どうなんですかね、お店でやるのと訪問。はい、
うん、そうですね、はい。実は訪問美容は、その訪問美容のこうなり手になる方が、実はたくさん可能性がある ものなんですよね。どういうことかというと、はい、美容院って、はい、なかなか長く働くのが、難しい場合があるんです。例えば、はい、女性の方が、妊娠をされたとか、スタッフさんですね。はい。とか、はい、出産をされて、また、復帰がしたいという時に、例えば、妊娠してるからで、ずっと一日中、立ち仕事ができるかっていうと、ね、はい、なかなか難しかったり、あと、お子さん抱えていらっしゃる、中で、ご自分を指名してくれるお客様の予約が入っているのに、子供が熱を出したから休まなきゃいけないとか、そうなりますとなかなか美容院を勤務を続けるってことが難しかったりするんですね。なので出産や妊娠をきっかけに退職される女性の美容師さんってすごく多いんですよ。はい。なんですけど、訪問美容って、実はそういう、出産や、育児で、美容師さんを、辞められてしまった方にも、すごくフィットするお仕事なんですね。
要はその、
はい。
例えば、美容室まで、出勤するために通勤する必要っていうのも、
はい。
お子さんとかがいらっしゃったら大変ですもんね。
そうですね。
それが、自分の、もしかしたら近くの場所で、
おっしゃる通りですね。
できるみたいなこともあったり。
はい、介護施設がお近くにあれば、当然近くに、そのまま直行して、そのまま直帰をするっていうこともできますし、あとは、大体訪問美容って昼間の活動時間になるんですよね。はい。介護施設に入ってる、入ってらっしゃる、高齢者の方って、夜の施術はさすがに受けられないので、大体朝の9時から夕方の4時5時ぐらいまでの時間帯が、訪問美容の施術時間としては、ゴールデンタイミングなんですよね。
はい。
なので、ママの方がお子さんを保育園に預けてから、そのまま介護施設に行って、お昼間の間に精通をして、終わったらそのまま保育園にお迎えに行って帰るっていう、そんなような勤務の仕方が可能なので、はい。サロンワークで一日中立ち仕事ってわけでもありませんし、夜も予約が入るってこともありませんので、そういう意味では、そういった女性の方にとっては、もう一回美容師として仕事をやりたいっていう、気持ちに応えられる、はい。そういう点ではすごくなり手を増やす可能性があるんですよね。はい。
実際にそういう訪問美容やってらっしゃる美容室って、なんかその美容師さんにとってなんか人気だとか、なんか、
そうですね。やっぱり長く働き続けられるっていうのは、勤務されている美容師さんからするととても魅力があることではありますね。はい。なので、今ご勤務されている美容師さんにとって長く働けるというメリットがあるのと、あとはですね、実は、これから美容師さんを目指すっていう、若い方向けへの、非常にやりがいのある仕事であるっていうふうに伝えられる可能性があるっていう観点もあります。今の特に若い、美容学生の皆さんっていうのは、かっこよく美容師をですね、華やかにやりたいと。昔でいうカリスマ美容師みたいな形で活躍したいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、どちらかというと、人の役に立ちたいとか、社会貢献をしたいとか、そういうふうに思う学生さんが今すごく多かったりするんですね。そうしますと、そういった方々向けには、訪問美容をやってるサロンってとても魅力的に見えるんですよね。はい。そういう意味では、新卒の採用の時の一つ、うちは訪問美容やってるんだよっていうふうに言えるっていう、そういうメリットもあるかなと思います。
訪問美容やってられた方が今まではそんなに話さなかった方がすごい話したくなるとか、街に出たくなるとかってすごいなんか目に見える効果っていうのが、
わかりやすい嬉しいお声ですよね。
かっこいいスタイリングをしただけではないのか、はい、その人の人生になんかとっても貢献した、いい仕事ですもんね。
そうですね。はい。
すごい訪問美容なんか使ってみたく
なりました。なりました
ね。自転車でね、届けられれば、さらに
いいですね。素晴らしいですね。ね、ちょっと、
そうですね。今回は2020年の美容トレンドをテーマに、訪問美容ってキーワードを深掘りしてきたわけですが、最後に、廣田さんが考える2020年の、これ訪問美容のトレンドですかね。この後、さらにどんな風になっていくのかな、みたいなところを少し知見をですね。
は
い、
そうですね。はい、ありがとうございます。実は訪問美容で提供される、メニューって今、圧倒的にカット。 版、はい、切るだけが多いんですよね、はい、なんですが最近はカラーやパーマをしたいっていう方も増えてるんですね、うん、でそれ以外にもフェイシャルエステをやりたいとか、うん、ハンドマッサージやってほしいとか、うん、ネイルをやってほしいっていうような非常にこうおしゃれな高齢者の方が今増えてきてるんです、はい、まあ、なので高齢者の方々の美容意識が高まってるっていうこともありますので、うん、きっと訪問美容の中で、うん、パーマカラーをされるような方でありますとか、ちょっとこう派生をしましてこうネイルをやるようなおしゃれな高齢者の方々が増えてくるんじゃないかななんて、うん、はい、思ってます。
ということで、今回のゲストはホットペッパービューティーアカデミーの研究員の広田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トレンドランナープレゼンテッドバイリクルート。
リクルートポッドキャストトレンドランナー、今回はホットペッパービューティーアカデミーから研究員の広田さんをお招きして、2020年の美容トレンドの注目キーワード、訪問美容について伺ってまいりました。はい、どうでしたか？
はい、もうすごい勉強になりましたね。うん、なんか本当に、時間や制約を持ってらっしゃる方が、でももっと美しくなりたい、綺麗になりたいっていうことに、答えるサービスが出てると。うん、で実はサービスする側も時間や制約を持ってらっしゃる子育て中のお母さんとか、はい、そういう方が実はそういうような働き方の方が、うん、生き生きして美しく働けるっていう意味で言うと、はい、まあ、まさに美しいのなんかね、うん、二重層みたいな感じになっていて、でまあ途中もちょっと出てましたけど、なんかそういう最後は自転車に美容師さんが乗って届くんじゃないかなみたいになると、はい、なんかデリバリングビューティー、はい、デリバリングハッピネスみたいな新しい世界、ここから始まっていくのかなと思って、とても楽しみでしたね。
はい、はい、面白かったですね、うん。さて、次回のトレンドランナーですが、カーセンサー編集長の西村さんをお迎えして、うん、若者の車選びをテーマにお送りします。うん、
はい。ね、カーセンサー、リクルートの中でね、うん、車選びのいろんなサポートをしている、はい、まあ、車文化のことをずっと見てきている、はい、編集部でもあるので、うん、はい、楽しみですよね。
そうですね。若者っていうと、車離れしているイメージありますよね。うん。いかがですか？
なんかね、ほんとそんな声も聞こえて、もう僕はですね、ちょっと個人的な話になりますけど、本業はバイクのレーサーって言っておりまして、
そうなんです
ね、まあ土曜日日曜日は筑波サーキット、富士スピードウェイ、筑波、年間4000、5000ぐらいですね、レース、バイクのレースやってるんですよ。
へ、
2年前は年間チャンピオンとかも取っているっていうですね、走る編集長。もしくは、サーキットで土日に転んで、月曜日は、いなくなっちゃった編集長って呼ばれてるんで。
まあ、
だから僕の中では車っていうと走りなんですよね。
はいはい、
でも今の若い人たちきっと走りじゃないのかななんて思いながら、今の若い人たちは車をどう捉えて、どんな風に向き合ってんのかなっていうのをね、編集長に聞いてみたいですよね。
そうですね。気になりますね。
はい。ということで、リクルートポッドキャストトレンドランナー。お相手はリクルート藤井薫と、
アシスタントのリクルート穂積でした。次回の更新もお楽しみに。